gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは、三井さん、引き続き本日も2つ目のインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
もう前回の自己紹介で聞きたい濃いものがいっぱいありすぎて、本当に聞いていきたいとこなんですけど、今回のインタビューは、ちょっと役者さんのところでいろんなフォーカスしていきたいなと思ってるので、ちょうど前回の終わりが、ね、大学4年の時に、織田裕二さんの憧れの気持ちを持ってっていうきっかけを聞いたところだったので、その憧れたままの、その純粋な三井さんの最初の役者のさんの世界で感じたものとか先にお聞きして、そこから繰り広げられるちょっと分岐点を聞きできたらなと思うんですけれども、最初どんな感じでしたか？
はい、まず役者さんを目指すにあたって、どうやったら芸能界入れるんだろうって。
確かに。
大学4年生の時に、漠然と考えていたわけですよ。で、ありとあらゆる事務所さんに連絡入れたりとか、あとオーディションをね、受けるんですけども、そこに一つ、養成所っていう言葉を初めてそこで聞くんですね。
うんうん。
なるほど、役者になるためには養成所か、と思って、私はとある養成所に通い始めるわけです。
はい。
そこから、まあ役者としてのスタートが始まっていくわけですよ。
うんうん。
ところがですね、やっぱり一筋縄じゃいかないのが芸能界でした。単純に入って、事務所に入って、私のことを売ってくれるのかななんていうふうに甘い気持ちで入ると、たくさん痛い目見るんですよね。まあ、そのたくさん痛い目見るとちょっと話がなくなるので端折りますけれども、やっぱりどんな世界でもどんな仕事でも、自分のやりたい、こう、技術とか、自分のやりたい、ことっていうのは、やっぱり自分がこう、体っていうか、技術を磨かなくちゃいけないわけですよ。
うんうん、
この技術を磨いたからこそ世の中に出れるよっていうのをもう若い時にそれを自分の中で考えていたし、で、特に芸能界っていうのは特色とか得意分野とか特技とか、それが活かされるわけですよ。
はい。
それが逆に仕事にもつながっていった。いわゆる会社経営にもつながってたなってことを覚えたので、もう本当23の時からはもうすでにそんなことをずっと考えながら生きていきましたかね。役者をやるって決めてからこそ、やっぱり自分のビジネスとかも含めて、分岐点という意味では役者を今目指してよかったななんていうのは、うん、まあ苦しいことが多かったですけどね、めちゃくちゃ。
うんうん、
めちゃくちゃ苦しいこと多かったけど、初めてよかったなと思ってますよ。
うんうん。
うん。
なるほどです。その、やっぱ大学4年から憧れて、で、調べて、世界に入って、うんうん、で、やっぱり続けられてる中で、楽しかったこともあると思うんですけど、有名な番組のね、エキストラですか？やられてましたよね。
なんだ、有名な番組ってなんだろう？
スマップスマップさん。
あれね、エキストラというの、まあまあ、そうね。
出てる。あ、ごめんなさい。
まあ、いわゆる出演という形で、ね、
はい。
そうですね、当時20いくつだったかな？ 27、8 ぐらいかな。
若いですよね、写真見ると。
書類選考通ってさ、で、まあ、とある、まあ、今でもありますけど、木の谷 TMC ってレモンスタジオっていうところがあるんですけども、そこに出演させていただいて、スマップスマップでね、もうめちゃくちゃそう、当時緊張しましたよね。あれがきっかけで何回か、メンバーさんとね、当時の大スターの方たちと、うんうん、出演させていただくんですけども、まあ、あれがきっかけですごくバラエティってこうなんだななんていうのを覚えますかね。
うんうんうん。うん、そんな経験経て、ね、継続していこうって思ったり、どうなんだろうって思うことあったと思うんですけれども、20代で一番の役者としての分岐点って結局、おいくつの時だったんですか？
28 から9にかけてですかね。うん、まあ、実は30になったら役者辞めようかなっていう一個の分岐点を考えていた時に、28の時にちょっとやっぱり精神的に追いつかない。
うん、
このまま続けていいのかなとか、まあ、いわゆる周りからいろんな誹謗中傷とかをね、受け始める時期なんですよ。というのも、やっぱり28区って皆さん男性だったら、まあ、いろいろ例えば会社で昇進してるとか、
うん、
会社を作ってるとか、自分がなんか活躍されている。
うん、
でも自分は、まあ、売れないって言葉使いたくないから、売れてない役者さんとして、ずっとそれ一本で活動していくわけですよ。
はい。
で、とある時に、まあ、友達にね、まだお前やってるんだ、みたいなことをすごく言われるんです。まあ、20代そういうね、 とんでもない言葉を言うよりもなんかこうチクチクチクチク言ってくるような、ね、うんうん、言葉がうまく出せないような時期だったりするわけじゃないですか。はい、それがすごく心に残ってて、それがすごくもう嫌で、あ、なんだ、俺の人生間違ってたんだ、みたいなことで、マイナスのネガティブを持っちゃうわけですよ。
うん、
そこから空白の実は、約7ヶ月ぐらい、もうやめようってずっと思って、うん、まあ皆さんにわからないようにコツコツアルバイトをやるんですよね、
はいはい、
そこからね、
うんうん。
ところがですね、やっぱり捨てる神ってわけじゃないですけども、拾う神っていうのがいて、
うん、
私のことをずっと見ててくれたとある仲間がいて、
うん、
お前そんなとこで埋もれてるんだったらもう一回表に出ろよって言ってくれるやつが出てくるんですよ、うんうん、不思議なことに、はい、よくね断捨離みたいなこと言いますけども、
うん、
なんか気持ちを一個断捨離した瞬間にまた一つ違うものが入ってくるよという典型的な20代のパターンで、それ29後半30手前ぐらいかな時にもう一度一年発起してやろうと。実際人生のね、役者としての分岐点はね3回ぐらい来るんですけど、それは1回目の大きな分岐点で、もし辞めていたら、
はい、
今ここにいる立石さんとも出会えてない可能性もあって。
おー、なるほど。
もしかしたらね。
うんうん。
続けていたからこそ、やっぱり今があるんだろうな、なんていう、ちょっとした大きな分岐点でしたかね。
ありがとうございます。でも素敵ですね。やっぱりその30歳を、その超える超えないってそれぞれの人生が終わりだと思うんですけれども、30手前のその男性の人生で、28区の時に、その人の言葉があったりとか、それを決断した三井さんがいたから本当に今の人生があると思うので、
うん、
まあ、だからこそやっぱ人の声を聞ける状態、耳を傾けるとか同じことを言われてても聞ける状態じゃないと人って受け取れないと思うんですけど、なんか受け取った28区の三井さんになんか大感謝ですね、きっとね。
いい言葉言うね、そうだね、うんうんうん、確かに、
うん。なるほど、ありがとうございます。う
ん、はい。
で、その分岐点のテーマでもう一個お聞きしたいのが、その20後半の分岐点を乗り越えて、見えた景色って何かあったんですか？
ああ、その時に最初、一番最初に言いましたけども、なおさら自分の武器を磨こうと思いました。
武器。
武器。その武器っていうのは、役者としての武器もそうだし、この役者としての武器を覚えたからこそ、まあビジネスにもつながるなって、そこでまた感じるんですけども、うん、まあちょっと笑い話です、言うとね。20代の頃、まあ今画面を見てる方じゃないとわからないと思うんですけども、20代の頃はね、よく髪の毛言いますけど私、髪の毛ふさふさの人で、
ふさふさの人だったんですよ、
ね。で、よく V シネってわかりますかね、ちょっと、なんだ、こっち系、こっち系っていうかね、うん、こっち系って言葉を言うのがいいのかな、うん、じゃあ言葉だとヤクザ系のね、
うんうん、
役とかの方が結構オファーが多くて、
はい。
とか、まあ、あと2枚目系のね、たまーに2枚目系の役をよくやらされてたんで、気持ちとね、自分が追いつかないんですよ。自分は面白いことやりたいのに、役は2枚目系とか、ヤクザ系が多いみたいな。でも自分は2枚目系じゃないよってずっと思ってて、
うんうん、で
30超えた時に、ちょっとずつね、おでこがね、
広がりましたか？
広がっていくわけですよ。おでこが広がると同時にね、視界も視野も、そして芸能界の活動をする場所も広がっていくわけですよ。
それが比例していたということですか？
そうですね。そこからだんだんだんだん自分の分岐点が変わって武器をね、そこで見つけ始めるわけですわ。そこでぶっちゃけ性格が変わりましたよ。
あ、それはなんか何から何にとか言語化できますか？
うん、言語化するとするならば、今までクールだった自分が人前でたくさん喋れるようになりました。気持ちの変化ですよね。だから、ね、
うん
うん、もう自分はそれでいいんだって。つまり、そのクールだけが世の中に存在するんではなくて、こういう人がいてもいいんだってことを自分の中で思えたので、
うん、
こういう人でも好かれる人っているんだよねってことを実践して身をもって、うんうん、そこで自分は30前半から初めて今の自分がいるのかなと思います。うん。
なるほど。いや、なんかその、ね、ネタなのがちょっといろいろ出てきましたけれども。なんかその、体験を、なんか起こった現象で終わらせないっていうところって三井さんの中であるのかなと思いまして、何か起きてることって次誰かがぶち当たる壁かもしれないし、なんか先駆者のイメージとかもすごいあるので、
なん
か開拓してってくれてるんだなっていうふうに思って聞いてました。はい。ありがとうございます。
はい。
分岐点もね、まだまだ聞きたいですが、二つ目の インタビューはこちらで終わりにさせていただいて、次はですね、うん、今、なぜ役者を続けてるのか、そして、自己紹介のところで、まあね、会社経営もされてるってお話もさせていただいたので、ホワイ、何を、手を取って生きてるのかという話を聞かせていただこうと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの人生の分岐点について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。